ウィークリー一宮シティ
FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は1月15日に行われた一宮市長選挙で再選を果たされた中野市長をお迎えし、広報2月号の中野市長3期目新ステージについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中野市長、まずは引き続き市政を担うことになられた今の率直なお気持ちをお聞かせください。
はい、年明け早々に市長選挙がありまして、1月15日に投票が行われた結果、引き続き一宮市長の重責を担わせていただくこととなりました。3期目に入りますが、なんとかコロナとの戦いに目処をつけて、できるだけ早く平穏な日常を取り戻せるように、コロナのせいで遅れた分も取り戻せるように、これからも頑張ってまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
番組を通して市長の生のお声でメッセージを聞けることを楽しみにしているリスナーさんもたくさんいらっしゃいます。
いらっしゃいますかね。
はい、いらっしゃいますよ、もちろんです。
頑張ります。
3期目もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、本日は中野市長3期目新ステージについてお伺いしてまいります。その前にこれまでの2期を振り返ってみますと、1期目では子ども医療費の無償化を中学生まで拡大されたことや、愛知県内の他の地域に先駆けて小中学校のエアコンの整備などを行われました。
はい、
2期目については市長ご本人から振り返っていただけますでしょうか。
2期目の4年間の振り返りとなると、やはりコロナとの戦いに明け暮れてしまったなという印象です。
そうですね。
もともと一宮市100周年のタイミング、2021年に愛知県から多くの仕事を引き受けて中核市となる予定だったんですけれども、100年に一度と言われる感染症との戦いで、その戦いの中核となる保健所を県から引き継ぐ、これは大変困難を極めたところですね。
確かにそうですよね。コロナの真っ只中でしたもんね。はい、
そのタイミングで、大変難しかったんですけれど、なんとか医療関係者など多くの皆様のご協力と職員も頑張ってくれまして、なんとか着実に進められたという状況です。その結果、一宮市自らよりスピーディーに市内のコロナ感染状況を把握して発表できるようになりました。それまでは県が調べてましたから、名古屋、豊田、豊橋、岡崎何人で、その他何人っていう発表で一宮市の数字が詳しく分かるのは遅かったんですけれども、はい、一宮市が中核市となって、保健所を自ら運営するようになってからは、市内のコロナ感染状況をスピーディーに把握して発表できたり、生のデータにもアクセスできておりますので、きめ細やかな対応が取りやすくなっています。
先日岸田首相は新型コロナの感染症法上での取り扱いをこの春から季節性インフルエンザと同じにすることを表明されましたね。
はい、それに伴いまして、多くの感染対策、濃厚接触者の外出自粛の見直し、こういったルール合わせて協議が進んでますね。一番皆さん関心高いのマスクの着用じゃないかと思うんですけれど、
言えてます。
これ、はい、結構慣れちゃってるところもあるんで、
確かに
急に外してくださいって言っても、なかなか外せない、特に女性なんかは
違った意味で。
あ、そうですか。
なんですよね。
中学校の先生なんかもおっしゃってましたね。はい、体育の授業でみんな外しましょうって言っても、特に女子生徒なんかが、つけたままでいいですっていうお子さんも多いようですね。今年のお正月、3年ぶりに行動規制のないお正月だったので、久しぶりにふるさとへの帰省が多くありました。これに市としても対策を取ったんですよね。通常ですとお休みの時期、年末年始は休日診療所や大きい病院の救急外来へ行っていただくしかなかったんですけれども、もし発熱とか症状があった場合にですね、今年の正月の時期は医師会の先生たちがお休みを返上して対応してくださいました。それもうまく各中学校区に1箇所は診療所クリニックがお休みを返上して年末年始も対応していただけたということで、こういった医師会の皆さんとの連携もですね、 中核市となって保健所を市で運営するようになってより深まってきたかなと、まあ、そんなふうに考えております。
確かにこれはありがたい対応でございましたね。
そうですか。
はい、そう思います。
やっぱり大きい病院へ行かなくても身近な診療所クリニックでいざという時見ていただけるっていう安心感はあると思うんですよね。
いや、そう思います。
これからコロナの法律上の位置づけも変わっていきますけれど、そのタイミングでもしっかり医師会はじめ医療従事者の皆様と連携して市民の健康と命を守るように進めてまいります。
新型コロナの影響は非常に大きくて、私たちの生活様式も大きく変わりました。それでは3期目ではどのような一宮市にしていきたいとお考えでしょうか。
コロナで社会経済活動の多くが停滞したと言われる3年間ですけれども、それでも市内次の時代に向けた大きな動きがあるんですね。まず木曽川には新しい橋がかかります。あの工事ご覧になったことあります？新幹線のちょっと南側ぐらいなんですけれど、
はい、なんかもう楽しみだなって思って見てたんですけど、
いつ通れるんだっていう話聞くんですが、です、ね、愛知県の方も再来年2025年度を目標に木曽川に架かる新しい橋を開通させると、発表してくださってます。さらに名義道路の高速化ですね。今も名義バイパス非常に混雑してて東西へ横切るとき苦労されると伺ってますけれど、まあ、これを高速化するプロジェクトが進んでおります。さらに名神高速に新しくスマートインターチェンジを作ろうという動きも始まっておりますので、ビッグプロジェクトが市内目白押しなんですね。でこうした公共事業の動きを市や地域が受け身になることなく自ら主体的に考えて動くと、まちづくりの新たなステージへ進む大きなチャンスだと私は受け止めております。
一宮市は高速道路のネットワークが充実していて、市内に9つのインターチェンジがあり、まあ、日本全国につながる拠点となっていて、それがとても魅力なんだと私も思います。
はい、とっても便利な街ですね。
そうですね。またさらにこう社会インフラがどんどん充実していくと、ますます便利で暮らしやすい街になっていくんですね。
おっしゃる通り、さらに道路や橋などが整備されると絶対便利な街にはなりますね。
もともと便利ですけれども、さらに
便利になるんですけれど、ただ便利なだけだと通り過ぎられるだけになりかねないですし、
便利すぎちゃって、
さらに一宮市民の方が外に行くんだけど、はい、外にお出かけするんだけど、市外県外から来てもらえる街になるかどうかっていうのは、まだまだこれからが勝負ですよね。
そこは市長の腕の見せ所。
いえいえ、FM 一宮さんも
うちの見せ所に、
はい、もう頑張ってまいります。発信していただいて、はい、レディボとかネットでも発信してくださってますよね。
もう全国に向けて発信していきたいと思います。
ぜひぜひ期待してます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さらに町の開発で、税収アップすればですね、子育て支援や高齢者の福祉など市民の皆様への行政サービスのレベルアップにもつながりますよね、
はい。
まあ、こうしたいい循環サイクルを作っていきたいなと思っておりますけれど、去年12月市議会では緑地保全緑化条例、緑を大切にしましょうっていうルールを新しく作りました。心に潤いをもたらす樹木や草花などの緑はもちろんのこと、健康で文化的な生活につながるアート芸術だったり歴史伝統、こういったものも大切にしながら引き続き心豊かな街づくりを進めていきたいなと、まあ、こんな思いでおります。
あの以前お話ししていただいたように、今後アートや芸術歴史なども身近に感じられる素敵な街になっていくのは私もとても楽しみにしています。
去年は国際芸術祭で盛り上がりましたしね。
そうでしたよね。
いろんなレガシーを生かしていきたいですね。
楽しみです。そしてデジタルの分野についてはいかがでしょうか。
はい、国もデジタル田園都市構想を打ち上げておりますし、デジタル庁新しくできた組織が旗を振っています。今検討を進めているのが健康寿命の長い街づくりという時にウェルネスやウェルビーイング、ちょっとカタカナになるんですけれど体だけでなく心も合わせて健康でいたいよねと、まあ、こういった流れにですね、デジタルを使って何か官民連携して仕掛けられないかなと、まあ、そんな準備をしてまして、 具体的なサービスはまだ固まってないんですけれども、こちらの動きもご期待いただければと思っております。
デジタルを活用して私たちの心と体の健康にも役立てていくということなんですね。
はい、
こうしてお話を伺っていますと、私たち市民にとってもっと住みやすい街になりそうで、とっても楽しみです。それでは最後になりましたが、改めて市民の皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、これから私にとって第3ステージの4年間が新しく始まります。これからの4年間はチャンスだ一宮、コロナを乗り越え街が変わり人が輝く一宮を目指していきたいと考えております。リスナーの皆様をはじめ、多くの市民の皆様や事業者、市民団体の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、引き続きよろしくお願いいたします。
本日は広報2月号の中野市長3期目新ステージについてお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
鳩山さんありがとうございました。
ウィークリー一宮シティ。76.6